新約聖書ヘブライ人への手紙第一章一節から四節。神はかつて預言者たちによって多くの形でまた多くの仕方で先祖に語られたが、この終わりの時代には御子によって私たちに語られました。神はこの御子を万物の相続者と定め、また御子によって世界を創造されました。御子は神の栄光の繁栄であり、神の本質の完全な現れであって、万物をご自分の力ある言葉によって支えておられますが、人々の罪を清められた後、天の高いところにおられる大いなる方の右の座にお着きになりました。御子は天使たちより優れたものとなられました。天使たちの名より優れた名を受け継がれたからです。五節から十四節。一体神はかつて天使の誰に、あなたは私の子、私は今日あなたを産んだと言われ、さらにまた、私は彼の父となり、彼は私の子となると言われたでしょうか。さらにまた、神はその長子をこの世界に送るとき、神の天使たちは皆彼を礼拝せよと言われました。また天使たちに関しては、神はその天使たちを風とし、ご自分に仕える者たちを燃える炎とすると言われ、一方御子に向かってはこう言われました。神よ、あなたの玉座は永遠に続き、また公正の尺が御国の尺である。あなたは義を愛し、不法を憎んだ。それゆえ、神よ、あなたの神は、喜びの油をあなたの仲間に注ぐよりも多くあなたに注いだ。またこうも言われています。主よ、あなたは初めに大地のもといを据えた。もろもろの天はあなたの手の技である。これらのものはやがて滅びる。だがあなたはいつまでも生きている。すべてのものは衣のように古び廃れる。あなたが街灯のように巻くと、これらのものは衣のように変わってしまう。しかし、あなたは変わることなく、あなたの年は尽きることがない。神はかつて天使の誰に向かって、私があなたの敵をあなたの足台とするまで、私の右に座っていなさいと言われたことがあるでしょうか。天使たちは皆、奉仕する霊であって、救いを受け継ぐことになっている人々に仕えるために使わされたのではなかったですか。第二章、一節から四節。だから私たちは聞いたことに一層注意を払わねばなりません。そうでないと押し流されてしまいます。もし天使たちを通して語られた言葉が効力を発し、すべての違反や不従順が当然な罰を受けたとするならば、まして私たちは、これほど大きな救いに対して無頓着でいて、どうして罰を逃れることができましょう。この救いは、主が最初に語られ、それを聞いた人々によって私たちに確かなものとして示され、さらに神もまた、印、不思議な技、様々な奇跡、聖霊の賜物を御心に従って分け与えて証ししておられます。五節から十八節。神は私たちが語っている来るべき世界を天使たちに従わせるようなことはなさらなかったのです。ある箇所で次のようにはっきり明かしされています。あなたが心に留められる人間とは何者なのか。また、あなたが顧みられる人のことは何者なのか。あなたは彼を天使たちよりもわずかの間低いものとされたが、栄光と栄誉の冠を授け、すべてのものをその足の下に従わせられました。すべてのものを彼に従わせられたと言われている以上、この方に従わないものは何も残っていないはずです。しかし、私たちは未だにすべてのものがこの方に従っている様子を見ていません。ただ、天使たちよりもわずかの間低いものとされたイエスが、死の苦しみのゆえに、 栄光と栄誉の冠を授けられたのを見ています。神の恵みによって、すべての人のために死んでくださったのです。というのは、多くの子らを栄光へと導くために、彼らの救いの創始者を数々の苦しみを通して完全なものとされたのは、万物の目標であり源である方にふさわしいことであったからです。事実、人を聖なるものとなさる方も、聖なるものとされる人たちも、すべて一つの源から出ているのです。それでイエスは彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないで、私はあなたの名を私の兄弟たちに知らせ、集会の中であなたを賛美しますと言い、また、私は神に信頼しますと言い、さらにまた、ここに私と神が私に与えてくださった子らがいますと言われます。ところで、子らは血と肉を備えているので、イエスもまた同様にこれらのものを備えられました。それは死を司る者、つまり悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖のために一生涯奴隷の状態にあった者たちを解放なさるためでした。確かにイエスは天使たちを助けず、アブラハムの子孫を助けられるのです。それでイエスは、神の御前において憐れみ深い忠実な大祭司となって、民の罪を償うために、すべての点で兄弟たちと同じようにならねばならなかったのです。事実、ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている人たちを助けることがおできになるのです。第三章、一節から六節。だから、天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、私たちが公に言い表している使者であり、大祭司であるイエスのことを考えなさい。モーセが神の家全体の中で忠実であったように、イエスはご自身を建てた方に忠実であられました。家を建てる人が家そのものよりも尊ばれるように、イエスはモーセより大きな栄光を受けるにふさわしいものとされました。どんな家でも誰かが作るわけです。万物を作られたのは神なのです。さて、モーセは将来語られるはずのことを証しするために、使えるものとして神の家全体の中で忠実でしたが、キリストは御子として神の家を忠実に治められるのです。もし、確信と希望に満ちた誇りとを持ち続けるならば、私たちこそ神の家なのです。七節から十九節。だから、聖霊がこう言われる通りです。今日、あなたたちが神の声を聞くなら、荒れ野で試練を受けた頃、神に反抗した時のように、心を頑なにしてはならない。荒れ野であなたたちの先祖は私を試み、試し、40年の間私の技を見た。だから私はその時代の者たちに対して憤ってこう言った。彼らはいつも心が迷っており、私の道を認めなかった。そのため私は怒って誓った。彼らを決して私の安息に預からせはしないと。兄弟たち、あなた方のうちに信仰のない悪い心を抱いて、生ける神から離れてしまうものがないように注意しなさい。あなた方のうち誰一人、罪に惑わされて頑なにならないように、今日という日のうちに、日々励まし合いなさい。私たちは、最初の確信を最後までしっかりと持ち続けるなら、キリストに連なるものとなるのです。それについては次のように言われています。今日、あなたたちが神の声を聞くなら、神に反抗した時のように、心を頑なにしてはならない。一体誰が神の声を聞いたのに反抗したのか。モーセを指導者としてエジプトを出たすべてのものではなかったか。一体誰に対して、神は40年間憤られたのか。 罪を犯して死骸を荒れ野にさらした者に対してではなかったか。一体誰に対してご自分の安息に預からせはしないと誓われたのか。従わなかった者に対してではなかったか。このようにして彼らが安息に預かることができなかったのは不信仰のせいであったことが私たちにわかるのです。第四章、一節から十三節。だから、神の安息に預かる約束がまだ続いているのに、取り残されてしまったと思われるものがあなた方のうちから出ないように気をつけましょう。というのは、私たちにも彼ら同様に福音が告げ知らされているからです。けれども、彼らには聞いた言葉は役に立ちませんでした。その言葉が、それを聞いた人々と信仰によって結びつかなかったためです。信じた私たちは、この安息に預かることができるのです。私は怒って誓ったように、彼らを決して私の安息に預からせはしないと言われた通りです。もっとも神の業は、天地創造の時以来、すでに出来上がっていたのです。なぜなら、ある箇所で七日目のことについて、神は七日目にすべての業を終えて休まれたと言われているからです。そしてこの箇所でも改めて、彼らを決して私の安息に預からせはしないと言われています。そこで、この安息に預かるはずの人々がまだ残っていることになり、また先に福音を告げ知らされた人々が、不従順のために預からなかったのですから、再び神はある日を今日と決めて、かなりの時が経った後、すでに引用した通り、今日あなたたちが神の声を聞くなら、心を固くなにしてはならない、とダビデを通して語られたのです。もしヨシュアが彼らに安息を与えたとするのなら、神は後になって他の日について語られることはなかったでしょう。それで安息日の休みが神の民に残されているのです。なぜなら、神の安息に預かった者は、神が御業を終えて休まれたように、自分の業を終えて休んだからです。だから私たちは、この安息に預かるように努力しようではありませんか。さもないと、同じ不従順の例に倣って堕落する者が出るかもしれません。というのは、神の言葉は生きており、力を発揮し、どんな諸刃の剣よりも鋭く、精神と霊、関節と骨髄とを切り離すほどに差し通して、心の思いや考えを見分けることができるからです。さらに、神の御前では、隠れた被造物は一つもなく、すべてのものが神の目には裸であり、さらけ出されているのです。この神に対して、私たちは、自分のことを申し述べねばなりません。十四節から十六節。さて、私たちには、もろもろの天を通過された偉大な大祭司、神の子イエスが与えられているのですから、私たちの公に言い表している信仰をしっかり保とうではありませんか。この大祭司は、私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。だから、憐れみを受け、恵みに預かって、慈義にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。第五章、一節から十節。大祭司はすべて人間の中から選ばれ、罪のための供え物や生贄を捧げるよう、人々のために神に仕える職に任命されています。大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知な人、迷っている人を思いやることができるのです。また、その弱さのゆえに、民のためだけでなく、自分自身のためにも、罪のあがないのために供え物を捧げねばなりません。また、この光栄ある任務を、誰も自分で得るのではなく、アロンもそうであったように、神から召されて受けるのです。同じようにキリストも、大祭司となる栄誉を ご自分で得たのではなく、あなたは私の子、私は今日あなたを産んだと言われた方がそれをお与えになったのです。また神は他の箇所で、あなたこそ永遠にメルキゼデクと同じような祭司であると言われています。キリストは肉において生きておられた時、激しい叫び声を上げ、涙を流しながら、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、その恐れ敬う態度のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であるにもかかわらず、多くの苦しみによって従順を学ばれました。そして完全なものとなられたので、ご自分に従順であるすべての人々に対して永遠の救いの源となり、神からメルキゼデクと同じような大祭司と呼ばれたのです。11節から14節。このことについては話すことがたくさんあるのですが、あなた方の耳が鈍くなっているので容易に説明できません。実際、あなた方は今ではもう教師となっているはずなのに、再び誰かに神の言葉の処方を教えてもらわねばならず、また硬い食物の代わりに乳を必要とする始末だからです。乳を飲んでいる者は誰でも幼子ですから、義の言葉を理解できません。硬い食物は、善悪を見分ける感覚を経験によって訓練された、一人前の大人のためのものです。第六章、一節から十二節。だから私たちは、死んだ行いの悔い改め、神への信仰、種々のバプテスマについての教え、手を置く儀式、死者の復活、永遠の審判などの基本的な教えを学び直すようなことはせず、キリストの教えの処方を離れて、成熟を目指して進みましょう。神がお許しになるなら、そうすることにしましょう。一度光に照らされ、天からの賜物を味わい、聖霊に預かるようになり、神の素晴らしい言葉と来るべき世の力とを体験しながら、その後に堕落した者の場合には、再び悔い改めに立ち返らせることはできません。神の子を自分の手で改めて十字架につけ、侮辱するものだからです。土地は、たびたびその上に降る雨を吸い込んで、耕す人々に役立つ農作物をもたらすなら、神の祝福を受けます。しかし、茨やアザミを生えさせると、役に立たなくなり、やがて呪われ、ついには焼かれてしまいます。しかし、愛する人たち、こんな風に話してはいても、私たちはあなた方について、もっと良いこと、救いに関わることがあると確信しています。神は不義な方ではないので、あなた方の働きや、あなた方が聖なる者たちに以前も今も仕えることによって、神の名のために示したあの愛をお忘れになるようなことはありません。私たちは、あなた方おのおのが、最後まで希望を持ち続けるために、同じ熱心さを示してもらいたいと思います。あなた方が怠け者とならず、信仰と忍耐とによって、約束されたものを受け継ぐ人たちを見習うものとなってほしいのです。13節から20節。神はアブラハムに約束をする際に、ご自身より偉大なものにかけて誓えなかったので、ご自身にかけて誓い、私は必ずあなたを祝福し、あなたの子孫を大いに増やすと言われました。こうしてアブラハムは根気よく待って約束のものを得たのです。そもそも人間は自分より偉大なものにかけて誓うのであって、その誓いはあらゆる反対論にけりをつける保証となります。神は約束されたものを受け継ぐ人々に、ご自分の計画が変わらないものであることを、一層はっきり示したいと考え、それを誓いによって保証なさったのです。それは、目指す希望を持ち続けようとして世を逃れてきた私たちが、二つの普遍の事柄によって力強く励まされるためです。この事柄に関して、神が偽ることはありえません。 私たちが持っているこの希望は、魂にとって頼りになる安定した怒りのようなものであり、また死聖所の垂れ幕の内側に入っていくものなのです。イエスは私たちのために先駆者としてそこへ入っていき、永遠にメルキゼデクと同じような大祭司となられたのです。第7章1節から28節。このメルキゼデクはサレムの王であり、意図高き神の祭司でしたが、王たちを滅ぼして戻ってきたアブラハムを出迎え、そして祝福しました。アブラハムはメルキゼデクにすべてのものの十分の一を分け与えました。メルキゼデクという名の意味は、まず義の王、次にサレムの王、つまり平和の王です。彼には父もなく母もなく系図もなく、また生涯の始めもなく命の終わりもなく、神の子に似たものであって永遠に祭司です。この人がどんなに偉大であったかを考えてみなさい。族長であるアブラハムさえ、最上の戦利品の中から十分の一を捧げたのです。ところで、レビの子らの中で祭司の職を受ける者は、同じアブラハムの子孫であるにもかかわらず、彼らの兄弟である民から十分の一を取るように律法によって命じられています。それなのに、レビ族の血統以外の者が、アブラハムから十分の一を受け取って、約束を受けている者を祝福したのです。さて、下の者が上の者から祝福を受けるのは当然なことです。さらに一方では、死ぬはずの人間が十分の一を受けているのですが、他方では、生きている者と証しされている者が、それを受けているのです。そこで、言ってみれば、十分の一を受けるはずのレビですら、アブラハムを通して十分の一を収めたことになります。なぜなら、メルキゼデクがアブラハムを出迎えたとき、レビはまだこの父の腰の中にいたからです。ところで、もしレビの系統の祭祀制度によって、人が完全な状態に達することができたとすれば、というのは、民はその祭祀制度に基づいて律法を与えられているのですから。一体どうしてアロンと同じような祭司ではなく、メルキゼデクと同じような別の祭司が立てられる必要があるでしょう。祭司制度に変更があれば、律法にも必ず変更があるはずです。このように言われている方は、誰も祭壇の奉仕に携わったことのない他の部族に属しておられます。というのは、私たちの主がユダ族出身であることは明らかですが、この部族については、モーセは祭司に関することを何一つ述べていないからです。このことは、メルキゼデクと同じような別の祭司が立てられたことによって、ますます明らかです。この祭司は、肉の掟の律法によらず、朽ちることのない命の力によって立てられたのです。なぜなら、あなたこそ永遠にメルキゼデクと同じような祭司であると証しされているからです。その結果、一方では以前の掟がその弱く無益なために廃止されました。律法が何一つ完全なものにしなかったからです。しかし他方では、もっと優れた希望がもたらされました。私たちはこの希望によって、神に近づくのです。またこれは誓いによらないで行われたのではありません。レビの系統の祭司たちは誓いによらないで祭司になっているのですが、この方は誓いによって祭司となられたのです。神はこの方に対してこう言われました。主はこう誓われ、その御心を変えられることはない。あなたこそ永遠に祭司である。このようにして、イエスは一層優れた契約の保証となられたのです。また、レビの系統の祭司たちの場合には、死というものがあるので、務めをいつまでも続けることができず、多くの人たちが祭司に任命されました。しかし、イエスは永遠に生きているので、変わることのない祭司職を持っておられるのです。それでまた、 この方は常に生きていて、人々のために取りなしておられるので、ご自分を通して神に近づく人たちを完全に救うことがおできになります。このように、聖であり、罪なく、汚れなく、罪人から離され、もろもろの天よりも高くされている大祭司こそ、私たちにとって必要な方なのです。この方は、他の大祭司たちのように、まず自分の罪のため、次に民の罪のために、毎日生贄を捧げる必要はありません。というのは、この生贄はただ一度、ご自身を捧げることによって成し遂げられたからです。律法は弱さを持った人間を大祭司に任命しますが、律法の後になされた誓いの御言葉は、永遠に完全なものとされておられる御子を大祭司としたのです。第八章、一節から十三節。今述べていることの要点は、私たちにはこのような大祭司が与えられていて、天におられる大いなる方の玉座の右の座につき、人間ではなく、主がお立てになった聖女、また真の幕屋で仕えておられるということです。すべて大祭司は、供え物と生贄等を捧げるために任命されています。それで、この方も、何か捧げるものを持っておられなければなりません。もし、地上におられるのだとすれば、律法に従って供え物を捧げる祭司たちが現にいる以上、この方は、決して祭司ではありえなかったでしょう。この祭司たちは、天にあるものの写しであり影であるものに仕えており、そのことは、モーセが幕屋を建てようとした時にお告げを受けた通りです。神は、見よ、山で示された型通りに、すべてのものを作れと言われたのです。しかし、今、私たちの大祭司は、それよりはるかに優れた務めを得ておられます。さらに勝った約束に基づいて制定された、さらに勝った契約の仲介者になられたからです。もし、あの最初の契約が欠けたところのないものであったなら、第二の契約の余地はなかったでしょう。事実、神はイスラエルの人々を非難して、次のように言われています。見よ、私がイスラエルの家、またユダの家と新しい契約を結ぶ時が来る。主は言われる。それは、私が彼らの先祖の手を取って、エジプトの地から導き出した日に、彼らと結んだ契約のようなものではない。彼らは私の契約に忠実でなかったので、私も彼らを顧みなかった、と、主は言われる。それらの日の後、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれである、と、主は言われる。すなわち、私の律法を彼らの思いに置き、彼らの心にそれを書きつけよう。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。彼らはそれぞれ自分の同胞に、それぞれ自分の兄弟に、主を知れと言って教える必要はなくなる。小さなものから大きなものに至るまで、彼らはすべて私を知るようになり、私は彼らの不義を許し、もはや彼らの罪を思い出しはしないからである。神は、新しいものと言われることによって、最初の契約は古びてしまったと宣言されたのです。年を経て古びたものは、間もなく消え失せます。第九章、一節から二十二節。さて、最初の契約にも、礼拝の規定と地上の聖所とがありました。すなわち、第一の幕屋が設けられ、その中には、食台、机、そして供え物のパンが置かれていました。この幕屋が聖所と呼ばれるものです。また、第二の垂れ幕の後ろには、至聖所と呼ばれる幕屋がありました。そこには、金の香壇と、すっかり金で覆われた契約の箱とがあって、この中には、マンナの入っている金の壺、芽を出したアロンの杖、契約の石板があり、また箱の上では、栄光の姿のケルビムが償いの座を覆っていました。こういうことについては、 今はいちいち語ることはできません。以上のものがこのように設けられると、祭司たちは礼拝を行うために、いつも第一の幕屋に入ります。しかし第二の幕屋には、年に一度、大祭司だけが入りますが、自分自身のためと、民の過失のために捧げる血を、必ず携えていきます。このことによって、聖霊は、第一の幕屋がなお存続している限り、聖女への道は、まだ開かれていないことを示しておられます。この幕屋とは、今という時の比喩です。すなわち、供え物と生贄が捧げられても、礼拝をする者の良心を完全にすることができないのです。これらは、ただ食べ物や飲み物や種々の洗い清めに関するもので、改革の時まで課せられている肉の規定に過ぎません。けれども、キリストは、すでに実現している恵みの大祭司としておいでになったのですから、人間の手で作られたのではない、すなわちこの世のものではない、さらに大きく、さらに完全な幕屋を通り、親木と若いお牛の血によらないで、ご自身の血によって、ただ一度聖女に入って永遠の贖いを成し遂げられたのです。なぜなら、もし親木とお牛の血、また雌牛の灰が、汚れた者たちに振りかけられて、彼らを聖なる者とし、その身を清めるならば、まして、永遠の霊によって、ご自身を傷のない者として神に捧げられたキリストの血は、私たちの良心を死んだ技から清めて、生ける神を礼拝するようにさせないでしょうか。こういうわけで、キリストは、新しい契約の仲介者なのです。それは、最初の契約のもとで犯された罪の贖いとしてキリストが死んでくださったので、召された者たちがすでに約束されている永遠の財産を受け継ぐために他なりません。遺言の場合には遺言者が死んだという証明が必要です。遺言は人が死んで初めて有効になるのであって、遺言者が生きている間は効力がありません。だから最初の契約もまた、血が流されずに成立したのではありません。というのは、モーセが律法に従って、すべての掟を民全体に告げたとき、水や火色の羊毛やヒソプと共に、若いお牛と親木の血を取って、契約の書自体と民全体とに振りかけ、これは神があなた方に対して定められた契約の血である、と言ったからです。また彼は、幕屋と礼拝のために用いるあらゆる器具にも同様に血を振りかけました。こうしてほとんどすべてのものが律法に従って血で清められており、血を流すことなしには罪の許しはありえないのです。23節から28節。このように天にあるものの写しはこれらのものによって清められねばならないのですが、天にあるもの自体は、これらよりも勝った生贄によって清められねばなりません。なぜなら、キリストは、誠のものの写しに過ぎない人間の手で作られた聖女にではなく、天そのものに入り、今や私たちのために神の御前に現れてくださったからです。また、キリストがそうなさったのは、大祭司が年ごとに自分のものでない血を携えて聖女に入るように、たびたびご自身をお捧げになるためではありません。もしそうだとすれば、天地創造の時からたびたび苦しまではならなかったはずです。ところが実際は、世の終わりにただ一度ご自身を生贄として捧げて罪を取り去るために現れてくださいました。また、人間にはただ一度死ぬことと、その後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも、多くの人の罪を負うために、ただ一度身を捧げられた後、二度目には、罪を負うためではなく、ご自分を待望している人たちに、救いをもたらすために現れてくださるのです。第十章、一節から十八節。一体律法には、やがて来る良いことの影があるばかりで、そのものの実態はありません。したがって律法は、年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって、 神に近づく人たちを完全なものにすることはできません。もしできたとするなら、礼拝する者たちは、ひとたび清められた者として、もはや罪の自覚がなくなるはずですから、生贄を捧げることは中止されたはずではありませんか。ところが実際は、これらの生贄によって、年ごとに罪の記憶が蘇ってくるのです。お牛や親木の血は、罪を取り除くことができないからです。それでキリストは世に来られた時に次のように言われたのです。あなたは生贄や捧げ物を望まず、むしろ私のために体を備えてくださいました。あなたは焼き尽くす捧げ物や罪をあがなうための生贄を好まれませんでした。そこで私は言いました。ご覧ください。私は来ました。聖書の巻物に私について書いてある通り、神よ、御心を行うために。ここでまず、あなたは生贄、捧げ物、焼き尽くす捧げ物、罪をあがなうための生贄、つまり律法に従って捧げられるものを望みもせず、好まれもしなかった、と言われ、ついで、ご覧ください、私は来ました、御心を行うために、と言われています。第二のものを建てるために、最初のものを廃止されるのです。この御心に基づいて、ただ一度イエス・キリストの体が捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされたのです。すべての祭司は毎日礼拝を捧げるために立ち、決して罪を除くことのできない同じ生贄を繰り返して捧げます。しかしキリストは、罪のために唯一の生贄を捧げて、永遠に神の右の座につき、その後は敵どもがご自分の足台となってしまうまで待ち続けておられるのです。なぜならキリストは唯一の捧げ物によって聖なるものとされた人たちを永遠に完全なものとなさったからです。聖霊もまた私たちに次のように証ししておられます。それらの日の後、私が彼らと結ぶ契約はこれであると主は言われる。私の律法を彼らの心に置き、彼らの思いにそれを書きつけよう。もはや彼らの罪と不法を思い出しはしない。罪と不法の許しがある以上、罪をあがなうための供え物はもはや必要ではありません。19節から39節。それで兄弟たち、私たちはイエスの血によって聖所に入れると確信しています。イエスは垂れ幕、つまりご自分の肉を通って新しい生きた道を私たちのために開いてくださったのです。さらに私たちには神の家を支配する偉大な祭司がおられるのですから、心は清められて、良心の咎めはなくなり、体は清い水で洗われています。信頼しきって、真心から神に近づこうではありませんか。約束してくださったのは真実な方なのですから、公に言い表した希望を揺るがぬようしっかり保ちましょう。互いに愛と善行に励むように心がけ、ある人たちの習慣に倣って集会を怠ったりせず、むしろ励まし合いましょう。かの日が近づいているのをあなた方は知っているのですから、ますます励まし合おうではありませんか。もし私たちが真理の知識を受けた後にも、故意に罪を犯し続けるとすれば、罪のための生贄はもはや残っていません。ただ残っているのは、審判と敵対する者たちを焼き尽くす激しい人を、恐れつつ待つことだけです。モーセの律法を破る者は、2、3人の証言に基づいて、情け容赦なく死刑に処せられます。まして、神の子を足下にし、自分が聖なる者とされた契約の地を汚れた者とみなし、その上、恵みの霊を侮辱する者は、どれほど重い刑罰に値すると思いますか。復讐は私のすること、私が報復すると言い、また 主はその民を裁かれると言われた方を私たちは知っています。生ける神の手に落ちるのは恐ろしいことです。あなた方は光に照らされた後、苦しい大きな戦いによく耐えた初めの頃のことを思い出してください。あざけられ苦しめられて見せ物にされたこともあり、このような目に遭った人たちの仲間となったこともありました。実際捕らえられた人たちと苦しみを共にしたし、また自分がもっと素晴らしい、いつまでも残るものを持っていると知っているので、財産を奪われても喜んで耐え忍んだのです。だから自分の確信を捨ててはいけません。この確信には大きな報いがあります。神の御心を行って約束されたものを受けるためには忍耐が必要なのです。もう少しすると来たるべき方がおいでになる。遅れられることはない。私の正しいものは信仰によって生きる。もしひるむようなことがあれば、そのものは私の心にかなわない。しかし私たちはひるんで滅びるものではなく、信仰によって命を確保するものです。第11章1節から40節。信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。昔の人たちはこの信仰のゆえに神に認められました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉によって創造され、したがって見えるものは目に見えているものからできたのではないことがわかるのです。信仰によってアベルはカインより優れた生贄を神に捧げ、その信仰によって正しいものであると証明されました。神が彼の捧げ物を認められたからです。アベルは死にましたが、信仰によってまだ語っています。信仰によってエノクは死を経験しないように天に移されました。神が彼を移されたので見えなくなったのです。移される前に神に喜ばれていたことが証明されていたからです。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神が存在しておられること、また神はご自分を求める者たちに報いてくださる方であることを信じていなければならないからです。信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神のお告げを受けた時、恐れかしこみながら自分の家族を救うために箱舟を作り、その信仰によって世界を罪に定め、また信仰に基づく義を受け継ぐものとなりました。信仰によってアブラハムは自分が財産として受け継ぐことになる土地に出ていくように召し出されると、これに服従し行き先も知らずに出発したのです。信仰によってアブラハムは他国に宿るようにして約束の地に住み、同じ約束されたものを共に受け継ぐものであるイサク・ヤコブと一緒に幕屋に住みました。アブラハムは神が設計者であり建設者である堅固な土台を持つ都を待望していたからです。信仰によって不妊の女サラ自身も年齢が盛りを過ぎていたのに子を設ける力を得ました。約束をなさった方は真実な方であると信じていたからです。それで死んだも同様の一人の人から、空の星のように、また海辺の数えきれない砂のように多くの子孫が生まれたのです。この人たちは皆信仰を抱いて死にました。約束されたものを手に入れませんでしたが、はるかにそれを見て喜びの声を上げ、自分たちが地上ではよそ者であり仮住まいのものであることを公に言い表したのです。このように言う人たちは自分が故郷を探し求めていることを明らかに表しているのです。もし出てきた土地のことを思っていたのなら、戻るのに良い機会もあったかもしれません。ところが実際は彼らはさらに勝った故郷、すなわち天の故郷を熱望していたのです。 だから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいません。神は彼らのために都を準備されていたからです。信仰によってアブラハムは試練を受けた時イサクを捧げました。つまり約束を受けていた者が一人子を捧げようとしたのです。この一人子については、イサクから生まれる者があなたの子孫と呼ばれると言われていました。アブラハムは神が人を死者の中から生き返らせることもおできになると信じたのです。それで彼はイサクを返してもらいましたが、それは死者の中から返してもらったも同然です。信仰によってイサクは将来のことについてもヤコブとエサウのために祝福を祈りました。信仰によってヤコブは死に臨んでヨセフの息子たちの一人一人のために祝福を祈り、杖の先に寄りかかって神を礼拝しました。信仰によってヨセフは臨終の時、イスラエルの子らの脱出について語り、自分の遺骨について指示を与えました。信仰によってモーセは生まれてから3ヶ月間両親によって隠されました。その子の美しさを見、王の命令を恐れなかったからです。信仰によってモーセは成人した時、ファラオの王女の子と呼ばれることを拒んで、儚い罪の楽しみにふけるよりは神の民と共に虐待される方を選び、キリストのゆえに受けるあざけりをエジプトの財宝より勝る富と考えました。与えられる報いに目を向けていたからです。信仰によってモーセは王の怒りを恐れず、エジプトを立ち去りました。目に見えない方を見ているようにして耐え忍んでいたからです。信仰によってモーセは滅ぼす者が長子たちに手を下すことがないように杉越の食事をし、子羊の血を振りかけました。信仰によって人々はまるで陸地を通るように紅海を渡りました。同じように渡ろうとしたエジプト人たちは溺れて死にました。信仰によってエリコの城壁は人々が周りを7日間回った後崩れ落ちました。信仰によって娼婦ラハブは様子を探りに来た者たちを穏やかに迎え入れたために、不従順な者たちと一緒に殺されなくて済みました。これ以上何を話そう。もしギデオン、バラク、サムソン、エフタ、ダビデ、サムエル、また預言者たちのことを語るなら時間が足りないでしょう。信仰によってこの人たちは国々を征服し、正義を行い、約束されたものを手に入れ、獅子の口を塞ぎ、燃え盛る火を消し、剣の刃を逃れ、弱かったのに強いものとされ、戦いの勇者となり敵軍を敗走させました。女たちは死んだ身内を生き返らせてもらいました。他の人たちはさらに勝ったよみがえりに達するために釈放を拒み、拷問にかけられました。また他の人たちはあざけられ、鞭打たれ、鎖につながれ、投獄されるという目に遭いました。彼らは石で打ち殺され、のこぎりで引かれ、剣で切り殺され、羊の皮やヤギの皮を着て放浪し、暮らしにことかき、苦しめられ、虐待され、荒れ野、山、岩穴、地の割れ目をさまよい歩きました。世は彼らにふさわしくなかったのです。ところでこの人たちはすべてその信仰のゆえに神に認められながらも、約束されたものを手に入れませんでした。神は私たちのためにさらに勝ったものを計画してくださったので、私たちを除いては彼らは完全な状態に達しなかったのです。第十二章1節から13節。こういうわけで私たちもまたこのようにおびただしい証人の群れに囲まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。信仰の創始者 また完成者であるイエスを見つめながら、このイエスはご自身の前にある喜びを捨て、恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお座りになったのです。あなた方が気力を失い疲れ果ててしまわないように、ご自分に対する罪人たちのこのような犯行を忍耐された方のことをよく考えなさい。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。また子供たちに対するようにあなた方に話されている次の勧告を忘れています。我が子よ、主の鍛錬を軽んじてはいけない。主から懲らしめられても力を落としてはいけない。なぜなら主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆鞭打たれるからである。あなた方はこれを鍛錬として忍耐しなさい。神はあなた方を子として取り扱っておられます。一体父から鍛えられない子があるでしょうか。もし誰もが受ける鍛錬を受けていないとすれば、それこそあなた方は諸子であって実の子ではありません。さらにまた私たちには鍛えてくれる肉の父があり、その父を尊敬していました。それならなおさら霊の父に服従して生きるのが当然ではないでしょうか。肉の父はしばらくの間自分の思うままに鍛えてくれましたが、霊の父は私たちの益となるようにご自分の神性に預からせる目的で私たちを鍛えられるのです。およそ鍛錬というものは当座は喜ばしいものではなく悲しいものと思われるのですが、後になるとそれで鍛え上げられた人々に義という平和に満ちた実を結ばせるのです。だから苗た手と弱くなった膝をまっすぐにしなさい。また足の不自由な人が踏み外すことなく、むしろ癒されるように自分の足でまっすぐな道を歩きなさい。14節から29節。すべての人との平和を、また聖なる生活を追い求めなさい。聖なる生活を抜きにして誰も主を見ることはできません。神の恵みから覗かれることのないように、また苦い根が現れてあなた方を悩まし、それによって多くの人が汚れることのないように気をつけなさい。また誰であれ、ただ一杯の食物のために長子の権利を譲り渡したエサウのように、みだらなものや俗悪なものとならないよう気をつけるべきです。あなた方も知っている通り、エサウは後になって祝福を受け継ぎたいと願ったが拒絶されたからです。涙を流して求めたけれども、事態を変えてもらうことができなかったのです。あなた方は手で触れることができるものや、燃える火、黒雲、暗闇、暴風、ラッパの音、さらに聞いた人々がこれ以上語ってもらいたくないと願ったような言葉の声に近づいたのではありません。彼らはたとえ獣でも山に触れれば石を投げつけて殺さなければならないという命令に耐えられなかったのです。またその様子があまりにも恐ろしいものだったので、モーセすら私は怯え震えていると言ったほどです。しかしあなた方が近づいたのは、シオンの山、生ける神の都、天のエルサレム、無数の天使たちの祝いの集まり、天に登録されている長子たちの集会、すべての人の審判者である神、完全なものとされた正しい人たちの霊、新しい契約の仲介者イエス、そしてアベルの血よりも立派に語る注がれた血です。あなた方は語っている方を拒むことのないように気をつけなさい。もし地上で神の御旨を告げる人を拒む者たちが罰を逃れられなかったとするなら、天から御旨を告げる方に背を向ける私たちはなおさらそうではありませんか。あの時はその御声が地を揺り動かしましたが、今は次のように約束しておられます。私はもう一度地だけではなく
天をも揺り動かそう。このもう一度は、揺り動かされないものが存続するために、揺り動かされるものが作られたものとして取り除かれることを示しています。このように、私たちは揺り動かされることのない御国を受けているのですから、感謝しよう。感謝の念を持って、恐れ敬いながら、神に喜ばれるように仕えていこう。実に私たちの神は、焼き尽くす火です。
第13章、1節から19節。兄弟として、いつも愛し合いなさい。旅人をもてなすことを忘れてはいけません。そうすることで、ある人たちは気づかずに天使たちをもてなしました。自分も一緒に囚われているつもりで、牢に囚われている人たちを思いやり、また自分も体を持って生きているのですから、虐待されている人たちのことを思いやりなさい。結婚はすべての人に尊ばれるべきであり、夫婦の関係は汚してはなりません。神はみだらなものや姦淫するものを裁かれるのです。金銭に執着しない生活をし、今持っているもので満足しなさい。神ご自身、私は決してあなたから離れず、決してあなたを置き去りにはしないと言われました。だから私たちははばからずに次のように言うことができます。主は私の助けて、私は恐れない。人は私に何ができるだろう。あなた方に神の言葉を語った指導者たちのことを思い出しなさい。彼らの生涯の終わりをしっかり見て、その信仰を見習いなさい。イエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのない方です。いろいろ異なった教えに迷わされてはなりません。食べ物ではなく、恵みによって心が強められるのは良いことです。食物の規定に従って生活した者は益を受けませんでした。私たちには一つの祭壇があります。幕屋に仕えている人たちは、それから食べ物を取って食べる権利がありません。なぜなら、罪をあがなうための動物の血は、大祭司によって聖所に運び入れられますが、その体は、宿営の外で焼かれるからです。それでイエスもまたご自分の血で民を聖なるものとするために門の外で苦難に遭われたのです。だから私たちはイエスが受けられた恥ずかしめを担い宿営の外に出てその身元に赴こうではありませんか。私たちはこの地上に永続する都を持っておらず来たるべき都を探し求めているのです。だから、イエスを通して賛美の生贄、すなわち皆をたたえる唇の実を絶えず神に捧げましょう。良い行いと施しとを忘れないでください。このような生贄こそ、神はお喜びになるのです。指導者たちの言うことを聞き入れ、服従しなさい。この人たちは、神に申し述べるものとして、あなた方の魂のために心を配っています。彼らを嘆かせず、喜んでそうするようにさせなさい。そうでないと、あなた方に益となりません。私たちのために祈ってください。私たちは明らかな良心を持っていると確信しており、すべてのことにおいて立派に振る舞いたいと思っています。特にお願いします。どうか、私があなた方のところへ早く帰れるように祈ってください。 20節から25節。
永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から引き上げられた平和の神が、御心にかなうことをイエス・キリストによって私たちにしてくださり、御心を行うためにすべての良いものをあなた方に備えてくださるように。栄光が世々限りなくキリストにありますように。アーメン。兄弟たち、どうか以上のような勧めの言葉を受け入れてください。実際私は手短に書いたのですから。 私たちの兄弟テモテが釈放されたことをお知らせします。もし彼が早く来れば、一緒に私はあなた方に会えるでしょう。あなた方のすべての指導者たち、またすべての聖なる者たちによろしく。イタリア出身の人たちがあなた方によろしくと言っています。恵みがあなた方一同と共にあるように。